コーツ。
今日は軽井沢に行ってきた。はい、皆さんこんばんは。先日です、僕は軽井沢に行ってきました。なんかすでに、東京に戻ってきて、数日経つと疲れがあれと、不思議なもので、あの週末ね、旅行してたんですよね。まあ日曜日から月曜日まで。変ですよね。普通は土曜日に行って日曜日に帰ってくる。でも土曜日に行って日曜日に帰ってきたら、まあ両方の日が、まあ、週末ですから、もちろん人が多すぎてゆっくりできないでしょ。だからやっぱり一日、奥さんと子供は仕事と学校を休んで、僕は自由ですから、まあ例えば金曜日と土曜日か、日曜日と月曜日、金曜日か月曜日どちらか一日だけ休めば平日ゆっくりすることができると。でまあ金曜日でもよかったんですが、まあやっぱりね、金曜日に行って土曜日に帰ってくる方が、日曜日に行って月曜日に帰ってくるよりはもっと人気なんでしょうね。まあホテルの値段とか考えて、まあ日曜日に行って月曜日に帰ってくる、そういうふうにしました。なので、まあ長い週末になりましたね。土曜日、日曜日、月曜日、そしてなんか土曜日はまあ旅行前だったんでバタバタしたし、まあ僕もいつもよりもちょっと多くレッスンをしたり、まあ準備したり、まあ子供とか奥さんもいろいろやることあって、土曜日はめっちゃ忙しく過ごして、まあ日曜日、そして月曜日で火曜日、まあ普通に一日が始まるんですが、長い休みの後ってその分忙しくなるんですよね。まあもちろんレッスンも増えるし、いつも月曜日の人が火曜日に移したりしますからね、移してくれたり、まあ僕の場合ありがたいことですけどね。僕はまあ仕事と言っても仕事っていう感覚を、感じてない、それぐらい楽しいレッスンたちだから、本当に生徒さんがわざわざね日を移してくれて、まあ向こうの都合もあると思いますよ。いつもは月曜日もしくはアメリカの日曜日にやってるのに、わざわざ動かしてくれるっていうのは本当に、なんていうかな、まあ想像してみてくださいよ。まあ例えばね、まあラーメン屋をやっている。でまあラーメン屋もたまに休みますよね。休んだら次の日に、2倍の、いつもの2倍ぐらいのお客さんが来て、ね、親父、昨日ラーメン食べたかったけど、まあ、我慢して今日来たよ。でそうやっておいしいおいしい言って、わざわざ日を変えてね来てくれる、まあ、そういうお客さん、そういう生徒さんたち、まあ、僕がそれを、はあ、たくさんレッスンがあったと面倒くさそうに言うのは、まあ、あまりになんていうかな、まあ、バカバカしいことでしょ。素晴らしいこと、これはねいいことだからね。その疲れるとか、レッスンが多いとか、そう不満のように言うべきではない。まあこれが僕のワークなんていうの、ワーク、なんか仕事のこうエシックスみたいに言いますよね。なんかこう、でも僕はそもそもワークと思ってないし、まあ全ての人にわざわざなんか、わざわざ僕のためにというか、まあわざわざ僕の都合に合わせてこう時間を作ったりしてくれる人たちは、僕は本当に大事にしたいわけですよ。まあ仕事以外もそうでしょ。なんかそういう人いますよね。わざわざこっちの都合に合わせてやってくれる人。まあ例えば生徒さんとか日本に来た時、会う時とかに、まあ、わざわざ僕の近所まで来てくれるわけですよね。でそういうことを本当に感謝するのみですよね、僕は。まあ、とにかく あの旅行に行った後って、旅行に行く前と後ってやっぱ結構疲れるんですよね。でまあ多分奥さんもそうだろうし子供もそうだろうと思うけど、なんかあの週末旅行した場合、なんかこう週末がなかったみたいな週になるじゃないですか。なんか2週間あの週末がなかったみたいにね。まあ正直言って週末は僕にとってはそんなに大事じゃないんですけど、まあそれでもなんか先週からずっと続いてるなっていう感じがしますよね。それでなんか明らかにやっぱやることも多いし、そんなにはね、やっぱりね、旅行っていうのは、その、旅行が一番良くなるのはしばらく経ってからですよね。数ヶ月後に思い出して、ああ、良かったな、あれ行ってと。もしくは、例えばまあ、数ヶ月後に今年が終わりますよね。で、今年の終わりに、今年何したかな、ああ、軽井沢行ったな、みたいな。まあ、そういう少しこう、思い出して、楽しむもの。去年は例えば伊豆に行ったよね、おととしは熱海に行ったよねみたいな。皆さんもそうでしょ、なんかああ今年は日本に行ったなみたいな、なんかそういう感じなんですけど、実際はというと、実際その時はややっぱり疲れてるし、その後ですよね、特にその後の1週間とか、特に日本旅行なんて、まあ時差ボケもあるし、で休んでる間、まあ2週間とか休むんで、その間の仕事が溜まっていたりね、もう結構きついですよね。まあ僕はたかだか2日間だけなんで別に何の問題もないんですけど、それでもですよ、それでも結構たくさんの E メールがあったり、ポッドキャストアップロードしなきゃいけない、撮らなければいけない、ちょっといろいろ溜まってますよね。でこういうタイミングでさらになんかいろいろな問題とかもあって、まあ小さい問題なんですけど、子供のなんかちょっと病院のこととか、まあ小さいことがいろいろ重なりまして、マイナンバーカードとかね、ちょっとやや疲れ気味ですが、まあ軽井沢についてちょっと話したいと思います。軽井沢っていうところは東京から新幹線で1時間ぐらいのところなんですね。東京駅から新幹線に乗って1時間です。まあ関東にはそういう距離感のなんかこう観光地がいくつかありますよね。例えば箱根もそうだし、熱海もそうだし、日光とか、あとはまあ千葉の方にもあるし、なんかいろいろあるんですよ。いろいろなその中の一つですね。その中の一つがこの軽井沢。まあ新幹線で1時間。で、僕は初めて行ったんですけど、なんかすごかったですね。まずね、1時間あるんですけど、最初50分ぐらい、まあ普通なんですよ。まず東京でしょ。次埼玉、大宮ですよね。で、その後、まあ、あれはどこ？どこでしたっけ？どこ？群馬県なの？群馬県？ちょっと、前橋かな？前橋だと思う。とにかく、まあなんかそういう、なんか町ですよね。結構大きい町を通っていって、田舎っぽくないんですよ。千葉とかだと、なんかすぐ田舎になるし、神奈川の方でも結構早めに田舎が来るんですけど、やっぱり東京から埼玉と、あとその後も結構ね、結構都会なんですよ。都会、そうです。結構大きい町とか、あとは住宅街ですよね。とにかく住宅街なんですよ。家、ずっと家があるの。で、なんかこう、田舎みたいな景色が全然ないんですよ。で、確か前橋だと思うんですけど、そこまでね、しかもね、普通に走っていくね、新幹線が。で、噂ではというか、まあ多分事実だと思うんですけど、僕が調べたところ、軽井沢は、山の中にあるんですね。で、1000メートルぐらいこう、高い場所にあるんですよ。本当かなってちょっと今でも信じられないけど、もしかしたら僕の、誤解かもしれないけど、で、まあ1時間のラスト10分ぐらいですね、最後の10分ぐらいで トンネルみたいなところに入って、なんかガーって上がっていくんですよね、新幹線が。おそらくなんかね、耳がね詰まる、気圧の変化で耳が変になるんですよね。飛行機とかなるでしょ、あとエレベーターとか、そんな感じで耳がなんかツーンってなって、で鼻つまんでプンってやって、なんか気圧をこう何抜くっていうか、まあ空気を抜くみたいなことをしないといけない。なんか耳が痛い、頭がちょっと変な感じで、気がついたら山の中にいる。新幹線降りて軽井沢です。え、軽井沢じゃん、ね、重井沢じゃないですよ、軽井沢ね。重井沢とかないですからね、軽井沢じゃん。で軽井沢出て、まあ北口行ってちょっと歩いて、なんかもうすでに山が見えるしね、遠くにはね。あ、ここが軽井沢か。で少し歩いてホテルに着きました。ホテルねめちゃめちゃ良かった。なんか大きいホテルじゃない、すごく小さいホテルで、でなんか受付の女性、まるでなんか村上春樹の小説に出てくるような、どこか中性的な女性で、まあ村上春樹の小説っていつもなんか中性的な男性もしくは中性的な女性が、なんかそういう受付とかカフェとか、なんかそういうちょっとした役で出てくることが多いんですけど、なんかすごくかっこいい感じの女性、なんかなんていうかな、普通東京、まあ皆さん分かりますよね、東京とか、まあ日本全部でこのいわゆるサービスインダストリーって結構過剰な感じで、結構なんかサービスがちょっと、まあある意味ウェットというか、なんていうの、あのちょっとこうしつこいぐらい親切ですよね。でもそんな感じはなく、ただ不親切じゃない、全然なんかすごく自然でナチュラルって感じね、ナチュラルね、まるで軽井沢の自然のようにすごくこう自然な人で、あ、いいですよみたいな、どうぞどうぞみたいな、あ、すいません、ちょっとトイレ借りていいですか、あ、どうぞみたいな、なんかそれは普通だけど、他の場所だと、はい、あちらへどうぞみたいな、なんか連れて行ってくれたりとか、なんかそういうのは全然なく、あので、部屋の説明とかもなかったですよね。普通なんかホテルとか旅館っていつも結構くどく説明したりルールを読んだり、でも全然そういうのなくて、チェックインもすごいシンプル、チェックアウトもめっちゃシンプルだけど、まあ全然その会話とかしてくれるんですよ。でもなんかいわゆる過剰さがない、ですごい良かったですよね。でなんかいきなりウェルカムドリンクみたいな感じで、なんか美味しいノンアルコールカクテルみたいなのをさっと出してくれて、ね、それを飲みながら、ちょっとああいいな、始まったぜ俺たちの旅はと。ちょっと時間長くなったんで、次回その続きを話したいと思います。それではね。